さあ、そうしますとですね、この福音が、福音の中身は何である？神の義であると。じゃあ、神の義とは今度、ローマ一書の三節です。ローマ一書の三節。ありがとうございます。二節の一番初めと三節の一番初めを読んでください。一緒の二節の始まりと三節の始まりです。
この福音は御子に関するもので。
ありがとうございます。じゃあこの福音は何ですか？御子に関することである。じゃあそうしますと、さっきありましたように永遠の福音としてきます。しかしその中身は、さっきありましたように福音の中には神の義が掲示されています。神の義を見たときに、これは誰に関することである？御子に関することである。さあ、この御子は誰かと、ルカ一書の31から35です。ルカ1の31から35。
見よ、あなたは身ごもって男の子を産むでしょう。その子をイエスと名付けなさい。彼は大いなるものとなり、意図高きもののことを唱えられるでしょう、うん、そして主なる神は彼に父ダビデの王座をお与えになり、彼はとこしえにヤコブの家を支配し、その支配は限りなく続くでしょう、うん、そこでマリアは見つかりに行った。どうしてそんなことがありえましょうか。私にはまだ夫がありませんのに。御使いが答えていった。聖霊があなたに臨み、意図高く者の力があなたを覆うでしょう。それゆえに生まれ出る子は聖なるものであり、神の子と唱えられる。
それゆえに生まれる子は聖なるものであり、誰ですか？神の子と唱えられるでしょう。さあ、今ローマ1の3節に福音は何に関するものである？御子に関するものである。この御子を示したのが神の義でしたね。この義を表すために福音が伝えられます。じゃあそうすると、福音、義、御子、今神の子ですね。じゃあそうすると、この同じ神の子が今度マタイ1の21。
彼女は男の子を産んだろう。その名をイエスと名付けなさい。彼は己の神を、この諸々の国から救うものしますから。
イエスと名付けられたこの子は、神の子であり、同時に罪から救う救い主ですよということです。これが永遠の福音。その一つの言葉の中に、神様が置いてくださった神様の御思いです。じゃあそうしますと、ヨハネ一書の41節。
彼はまず自分の兄弟シモンに出会っていった。私たちはメシア、訳せばキリストに今出会った。
はい。じゃあ、誰の話をしていますか？40節から見てみますと、イエスのことです。はい。ヨハネが伝えたイエスのことです。このイエスに会ったとき、私たちは誰に出会った？メシアに出会った。つまり、さっき永遠の木は、ダニエル9章の24節でしたね。ダニエル、9章の24節に永遠の義をもたらすとありました。しかし、9章の25節に行きますと、今度、誰が出てきますか？メシアなる一人の義が出てきます。24節にある永遠の義をもたらすのは誰であると？25節にあるメシアなる一人の義です。じゃあそうしますと、このメシアなる一人の義味、 じゃあ、そうするとこのことについて、国と使徒者を見てみます。国と使徒者、欠陥の279ページ。昨日皆さんにですね、証の文どこを読んでくださいと話しましたか？大総都の37節。今日はまた、今日はこの国と使徒者、国と使徒者のこの58章。この章を読んでいただきたいと思います。私たちがこの永遠の福音を理解するためには、これが何を意味するか、この御言葉を読む必要があります。その中で、まずこの初めにどのようにありますか、我々の祖先。
我々の祖先がエデンの故郷を失った日から、神の御子が罪人の救い主として現れる時まで、悩みと暗きと苦しみの闇の長い一世紀を通じて、罪と母の絆から人々を解放する救い主の来臨が、堕落した人類の希望の中心であった。この希望についてアダムとエヴァに最初に与えられた暗示はエデンにおいて蛇に向かって言われた宣告であった。主は彼らの聞いているところでサタンに宣言されたのである。私は恨みを置く、お前と女との間に、お前の末と女の末との間に、彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くである。
罪に
陥った二人がこの言葉を聞いて希望を抱いた。サタンの力が砕かれるという予言の中に、彼らは罪の結果もたらされた破滅からの救いの約束を認めたのである。
ありがとうございます。今この中にですね、この中にまずこの福音というものが何かを基本的にここで説明をしています。福音という言葉は、良き訪れ、祝福の言葉ですね。じゃあ、そうするとですね、今ここを見てみますと、このアダムたちが、どのようにありますか？何のうちに？最初に与えられた暗示は、創世記三章の中五節の男の子、つまり女の末、そしてこの二人がこの言葉を聞いて何を抱いた？希望を抱いたですね。なぜ希望を抱きましたか？その前見てみますと、一番初めの悩みと暗きと苦しみの闇の中で。じゃあ、私たちですね、聖書の中に、神は光である。イエス様は世の光である。その光、光がたくさん出てきます。昨日、このラインですね、学びましたね、光。じゃあ、なぜこの光の話が出るかと。光は、明るいところでは、いらないんですね。ですから、天では、黙示録21章によりますと、御父と御子がいらっしゃるから、太陽はいらないと。明るいところでは光はいらないんです。光の話が出るということは、暗いからということがわかります。ここに書いてあるこの暗いという意味は、希望のないという意味です。私たち何かあったときに先が見えないと言いますね。先が見えないってどういう意味ですか？暗いということですよ。これ何かサンセットになったからという意味ですか？じゃあそうしますと、イエス様がいらっしゃったときに、ここにありますように何を認めたのであるとありますか？彼らは罪の結果をもたらしたものなんですか、それが。なぜ人が幸福を追求しているのに幸福ではありませんか。しかし、今この中にありますように、 罪の結果、もたらされた破滅からの救いの約束を認めたのである。何を通して？この福音を通して、この福音を通して。じゃあそうしますと、この福音のメッセージ、昔弟子たちが真理を聞いたとき、誰が神様の子供か、神様の子供ではないかということを分ける、その基本的なその基準がありました。その基準が何か見てみます。ヨハネ第一、古書の一節。ヨハネ第一、古書の一節。ああ、じゃあ昨日生まれる話しましたか、私たち、はい、誰にイエス様はこのことをおっしゃいましたか。ニコテモに。ニコテモに何とおっしゃいましたか。新しく生まれなければ何を見ることが、神の国も見ることができないと。それ終わりでしたか。それで再びあなたが霊によって生まれなければ神の国に入ることができないと。それで昨日私たちはペテロ第一一章の23節にあるように、このニコテモはイエス様の朽ちない種を受けることによって命がそこで身ごもって、そして帰りました。生まれる時までどれぐらいかかりましたか。3年でしたね。はい。じゃあ、そうすると、それを考えるときに、今この中にあるこの御言葉を、こう、理解することができます。誰が神から生まれたものですか？じゃあ、ニコデモが、何ができませんでしたか？イエス様のところに来たとき。このイエスが、キリストであることを信じることができなかったんですよ。キリストという意味はメシア。一緒の、ヨハネ一緒のメシアですね。このニコデモがイエス様のところに来た時には、イエスのところに来たことであって、メシアのところに来たことではないんです。はじめの手出しが何でしたか？どうやって会話が始まりましたか？私たちは、あなたがなさることを見ると、神から使わされた教師であることには間違いないことを信じますと。それでは神の子ではないんですよ。誰が神の子ですか？イエスがキリストであることを信じることが神の子の資格です。神の子か神の子ではないかというこの基準が何かと。ヨハネ、じゃあヨハネに戻ります。このニコデモによってこの経験を聞いたヨハネが20章の31節、ヨハネ20章の31節です。
しかしこれらのことを書いたのはあなた方がイエスは神の子キリストであると信じるためである。
じゃあこのヨハネの福音書が書かれた目的は何ですか？イエスがキリストであること、神の子キリストであることを信じるためです。そして信じることによって永遠の命を得るためであろう。じゃあそうすると今日イエス様を信じる人は多くいます。しかし自分の罪からの救い主として信じる人はそれほど多くないんです。皆 皆さん意味が分かりますか？今何を言ってるか、何が神様の子供か神様の子供ではないかという、これ昔だけの基準ですかね。どのようにありますか？この福音書の書かれた目的は何ですか？イエスが神の子キリストであることを信じるためであり、そしてその名によって命を得るためであろう。じゃあこのようにですね、このように単純な真理が永遠の福音です。じゃあ繰り返しますか。福音の中身は神の義です。神の義、この神の義が どのうちに具体化されましたか？イエス・キリストのうちに具体化した。私たちはどのようにこの義を受けることができますか？キリストを受けることによって義を受けることができます。キリストを受けるということはどういうことですか？ヨハネ1の中に、彼を受け入れた者、すなわち、その名を受け入れることは、信じることですね。じゃあ、その信じることによって、まずこの信じるために何が与えられていますか？この聖書です。これが書かれたのは、何のために？イエスがキリストであること。キリストとは、メシア。つまり、何からの？罪からの救い主です。誰のために彼を受け入れた者、すなわちその名を信じる者のために。よく信仰による義、信仰による義言いますね。何ですかね、それ。年中話してもなんかさっぱりわからないと。聖書は単純に教えています。誰でも理解できるように。じゃあそうしますと、今この中に、誰が神様の子供ですか？ Jesus is Christ。 イエスはキリストである。これは信仰の表現です。何が？イエスが、そのユダヤ人がその時代に認めなかったそのイエスが、そのイエスが神の子キリストであることを信じる者は誰でしたか？神の子です。これが神の子です。ですから私たちがですね、この永遠の福音を携えてきたと、何を、何のために、何のために、まずここでですね、二つの目的があります、うん、一つは書かれた目的、書かれた目的、イエスが神の子キリストであることを信じるため、これ以外の目的はないんです。イエスが神の子キリストであることを信じるため、そしてその、そう信じて、どのように信じて、イエスが神の子キリストであるようにあることを信じて、その名によって、イエスの名によって得るためである。イエス様がこの地上においでになった時、イエス様の弟子たちといつも寝食を共にしましたね、生活で。ある時にイエス様が弟子たちを呼んでですね、とても意味深い質問をなさった時があります。マタイ16章、マタイ16章の15節と16節です。 マタイ16の15、16。
そこでイエスは彼らに言われた。それではあなた方は私を誰と言うか。
じゃあその前を読んでみますと、イエス様は彼らの心の準備をさせようと、彼らが正しい答えができるように、この準備をさせるために、人々は人の子を何と呼んでるの？そうしたらどのように答えますか？もうバプテスマのヨハネ、エリア、エレミア、預言者の一人、モーセの話ですね。ここで彼らのとって預言者というとモーセです。じゃあそうするとこのように言ってますと、イエス様が、あ、そう、そう言ってるの。それで終わりましたか？イエス様が本当に聞きたかったのは何ですか？あの人たちが何を言ってるかではなく、私について回ろう。あなたたちは、あなたは私を何と呼んでるの？私誰なの？あなたにとって。この質問をなさるために話をずーっとですね、人々、この弟子たちが考えられるように、一つの成功を取り上げて、一節を取り上げて、神がそのうちに私たちのために置かれたその思想を確かめる仕事に頭脳を集中させねばならない。イエス様の質問は長いんですか、短いんですか？短いんです。イエス様が短い質問には短く答えなければなりません。質問は短いのに答えが長いと今度分かんなくなるんですよ。短い質問には短い答えです。イエス様がどのような質問なさいましたか？イエス様が期待された答えは何ですか？ Jesus is Christ ですか？そうですよ。この答えです。この答えを引き出すために、なぜならこの答えを引き出して心がけたら、この人は誰ですか？神の子ですよ。神の子ですよ。これが初代教会のバプテスマを受ける条件でした。使徒行伝8章を読むと何が条件でしたか？ Jesus is Christ、 イエスはキリストであるということです。じゃあ見てみます。すると17節、
するとイエスは彼に向かって言われた。バルのヨナ・シモン、あなたは幸いである。あなたにこのことを表したのは血肉ではなく天にいます私の父である。
ああ、昨日もなんかこれと似てるところを読みましたね。どこでしたか？これは誰には表さないで、誰たちに、ベイビーたちに表してくださいましたと。同じことですね、これ。はい。そして、それから、教会の歴史が始まります。これが教会。教会の歴史がこのように始まるんです。この教会を誰が建てましたか？イエス様が建てました。誰の教会？イエス様の教会。だからイエス様の体と言います。イエス様の教会だから。じゃあ、そうするとですね、このヨハネ一章を読むと、自分のところに来たのに、自分のところに来たのに、じゃあヨハネ一章いきます。九節、すべての人を照らす誠の光があって、世に来た。彼は世に行った。そして、世は彼によってできたのであるが、世は彼を知らずに行った。彼は自分のところに来たのに、自分の民は彼を 受け入れなかった。なぜ受け入れなかったんですか。昨日学びましたね。皆さん覚えてますか。なぜイエス様を拒むようになったか。真理の規則に彼らが従ってなかったから。イエス様が提示されたその真理のラインに彼らが従っていたならば、彼らの宗教には改革が起こり、神の深いことに対して関心を持つようになり、そしてメシアが来るときにはメシアを受け入れたはずだと。何がどこが間違ってましたか。聖書研究、その聖書研究が神様が計画された方法での聖書研究ではなく、神様の聖句と御言葉の聖句と自分たちの考えを何にしてしまって、連れ合いにしてしまった結果、彼が自分のところに来たのに自分の民は彼を受け入れなかった。この状態をイザヤ60章、イザヤ60章を見ます。理説どのようにありますか。
火を暗くは地を覆い、闇はもろもろの民を覆い、しかしあなたの、
はい、じゃあそうしますと、この中にですね、暗きが地を覆い、闇はもろもろの民を覆う、これ暗黒日の話ですか。1833年、これはどこの心の中の暗きですね。イエス様はおっしゃいましたね。目は何であろう、体の明かりであろう。そしてこの目が悪いと全身がどうなると、暗くなると。この目が予言です。神様が与えてくださったこの御言葉を、その流れ、御言葉を学ぶ、その神様が教えてくださるその法則に従って学ぶのではなく、真理のラインに沿ってではなく、自分たち勝手な解釈によって結局メシアを拒んでしまったという、この恐ろしい、この致命的な、この間違いを決して繰り返してはいけないということです。バイブルコメンタリーですね。バイブルコメンタリー、創世記3章の中央節のコメンタリー、スタディバイブル持っていらっしゃる方、創世記3章の中央節のコメンタリー、初めの段落です。どのように書いてありますか。スタディバイブル創世記3章の中央節のコメンタリー、初めの段落です。1870個、はい、これですね。これ間違ってますね。アダムは立法の、これがですね、これが3章の中央節のコメンタリーです。じゃあ、そうしますとですね、そこを読んでみましょうか。3番目のセンテンス、彼らが神の律法を、そこからですね、3行目。
彼らが神の律法を犯し、彼らが幸福な無垢の状態から落ちて、罪人となったとき、堕落した人類の未来には、救いの希望の光は全くなかった。
はい、これが何の状態ですか。これが暗黒です。暗き。これが今このイザヤ60章のこの2節のこの状態ですね。はい。そしてその次。
神は彼らを哀れに思い、キリストは自ら罪を負うという救済の計画を立てられた。呪いが地球と人間の上に宣告されたとき、キリストにより希望と神の許しの約束が与えられた。
何が与えられましたか。希望とありますけれども、英語では star of hope。希望の星が、希望の星がですね。はい。そしてその次。
死の顔手のように憂鬱と暗闇が天未来を覆ったが、救い主の約束と 希望の星が暗い未来を明るくした。福音は最初にキリストによってアダムに述べ伝えられ
る。ありがとうございます。どのように書いてありますか？福音は最初にキリストによって、じゃあこれがどうして証の御にこのように書いてあるか。ローマ書にこの福音は誰に関することである？御子に関することである。ダニエル9章の25節に誰によってこの永遠の義をもたらし、一人のメシアなる君がこの永遠の義をもたらす。一番初めアダムに誰が？キリストが何を？この福音をどうされましたか？述べ伝えられた。その次です。
アダムとエバは彼らの罪のために心から悲しみ懺悔した。彼らは神の尊い約束を信じ。
何を信じ？この尊い約束は何ですか？これが福音ですよ。これが福音です。尊い約束を信じ、
全く破滅から救われた。
はい。じゃあそうすると、この聖書の中に、この光のことが今度、初めからずっと出てきますけれども、例えば読んでみますね。ヨブ記見ます。ヨブ記10章。ヨブ記10章を見ると、22節。ヨブ記10章の22。
これは暗き地で闇に等しく、暗黒で秩序なく、光も闇のようだ。
はい。この中にですね、この暗黒でと、書いてありますけれども、22節の2行目。この暗黒でという意味は、死の影という意味ですよ。The shadow of death。死の影。つまり、これは暗き地で、闇に等しく、死の影で、秩序なく、光と言われているものも闇のようだと。つまり、全く、もう、そのイザヤ60章にありますように、暗きが地を覆うという、この状態の話なんですね。じゃあ、その時に、Signs of Times 1898年、6月16日後にはこのように書いてあります。人々は死の影に置かれていた。世界から、この、影が取り除かれることが唯一の希望であった。その次、この地上に天からの教師が来なければならなかった。皆さん、ちょっと考えてみてください。暗い暗い暗いと言って、光が来なければならないと言わないで、教師が来なければならなかったと書いてあります。その次、義の太陽は暗きを一掃させるのであった。人の必要は他の方法では満たすことができなかった。じゃあそうしますと、今ここに誰が来なければなりませんか？この教師が来なければならなかったと。天よりの教師が来なければならなかったと。これが三重のメッセージ。三重のメッセージは天からの教師のメッセージです。なぜなら人がこれを聞いてどうしなければなりませんか？理解しなければならないんです。暗きから、この闇から救われる唯一の方法は、神様の御言葉を理解することです。この理解がなければ、結局はそこには救いはないということです。永遠の福音、これを聞かなければならない対象は、地に住む者、すなわち、あらゆる国民、部族、国語、民族ですね。彼らはこの真理を理解しなければならないんです。そのために、 天からの教師が来なければならなかった。このことを覚えてですね、この時間休憩します。